fellas, real fellas, real fellas. サトコジャパン。影が伸びる、外れたレールの上で何を知る、痛みと引き換え何を与える。皆さんこんばんは、パーソナリティのさとこです。今夜も楽しくおしゃべりします。今日はゲストにお二人来ていただいています。飲食コンサルタントのニューウンリュー AKA 親方様と、飲食店経営の藤木ゆかり様です。後ほどたっぷりお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。煙の下で飛び出したなら待ってないさ、スカッペ出しても関係ない、浮世ラビリンさ分かってないとすぐ去ってフラでまた解かない、だから感情走るこのビートラインの上、朝日灯ると極のウォールハイ、まだ上まだ上まだ上まで飛べんさ、手の届かないところまで throw you。
サトコジャパン。改めましてこんばんは、パーソナリティのさとこです。親方こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ゆかりさんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。お二人はね、初めて来ていただいたので、まずちょっとね、軽く自己紹介からしていただきたいんですけど、ゆかりさんからお願いしてもいいですか。
はい、藤木ゆかりと申します。よろしくお願いいたします。私は西麻布一丁目で、バーを経営しているんですけれども、そのカテゴリーとしておばんざいバーというの藤木ゆかりという、実名でやってるんですけれど、普通バーというと、ナッツとかチョコとかで、2軒目でお酒を楽しんでいただくっていうコンセプトだと思うんですけれど、私のお店ではそのおばんざいという、京料理ではないんですが、家庭料理できんぴらとか、煮浸し、茄子の煮浸しとか、そういったものを、3点盛りとか5点盛りとかで、もちろん追加オーダーいただいてお出ししてるっていう、食事をあてにお酒を飲んでいただくっていうテーマで、営業させていただいております。
そうなんですね。藤木ゆかりさんが経営する藤木ゆかり
っていう、そうですね、そうです、そうです、そうです。実名でやっているので、覚えていただきやすいかなと思って、ね、自分の名前で、
そうなんですね、
させていただいてます、
なんかゆかりさんのね、漢字の書き方なんですけど、紫でゆかりさんなんですよね、
そうなんです。なかなか読んでいただけなくて、どなたにも紫さんって最初聞かれることが多いです、
そうなんですね、でもね、すごくいい名前ですよね。
ありがとうございます。
でもなんかその紫でゆかりだと、私ご飯にかけるゆかりを、
皆さん、おっしゃいます、ふりかけの方 で、ね、イメージが
ですよね、このお店をやろうと思ったきっかけってどんな感じなんですか。
そうですね、もともと飲食を全くやったことがなくて、大学卒業後、商社とか、あとウェディングプランナーとか、法律事務所とか大学病院で働いてたんですけれど、子育てしている時に外に飲みに行ったりが全然できなくて、で我が家に皆さん、ママ友とか、あと旦那さん関係の仕事の方とかに、うちに遊びに来ていただくっていう形で、うちに10人とか15人とか集まって、私がお料理を作るっていうことをずっとしてたんですね。なのでお料理を訓練されたというか、必然となんかいろんなレパートリーがずんどんどん増えていって、で私のそのお料理の手帳もどんどんどんどんいろんなメニューが増えていきまして、でもこれをなんかお料理を作っておいしいっていう笑顔が見るのがやっぱり忘れられなくてですね、最終的にはこういう飲食店をやりたいなっていうのをずっと思っていて、形にしたっていう感じです、
ね、じゃあなんか、食べることももちろん好きなんでしょうけど、作ることが好きっていう感じなんですね。
大好きですね、お料理がするのが好きです、
でもね、その大量にお料理作るのってまた結構ね大変だなと思うんだけど、
そうですね、
それが楽しいんですよね。
楽しいですね、
いっぱいね、出てくれたらっていうことですね、ありがとうございます、じゃあ親方もちょっと自己紹介していただいていいですか。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
主に飲食店のコンサルタントを生業としてます。 で飲食店って言っても、うん、育ちがラーメン屋育ちなんで、うん、主に、まあ、クライアントはラーメン屋さんになるんですね、うんうん、で全国の企業に支援に行ってるんですけど、今は、まあ、メインでいるのが神保町の方にあります、うん、そこが、オールプロデュースさせていただいたんですけど、うん、卵かけ麺屋の麺屋221と書いて藤井と読むお店をプロデュースして、まあ、他にもたくさんやっております。
221で藤井さん、はい、それは藤井さんが経営者ってことなんですかね。
そうですね、大元の社長が、藤井と言いまして、それの当て字で、皆さんに何か印象に残ってもらうようにじゃないですけど、そのまま藤井って書くより221という当て字で藤井って読んだ方が皆さんに覚えてもらいやすいなと思って、うん、書いてます。
そうなんですね、はい、なんか飲食コンサルタントって言って今こう、ね、プロデュースしたって言ってますけど、具体的にはどういうことなんですかね。
それで言うといろいろやらせていただいております。過去の実績で言うと、うん、サービスエリア全体の、うん、総合プロデュースであったり、パン屋さんの業務改善であったり、うんうん、ラーメン屋でいうと商品開発であったり、うん、本当に食にまつわる、こと全部ですね、うん、出店の店舗開発であったりとかも数字の面であったりも全部見させていただいております。
すごい。
でその他にも全く別なんですけど、うん、YouTube やらせていただいたりとか、うん、あとこれはちょっと、職業とは関係ないんですけど、うん、国家賠償請求の訴訟の幹事長をやらせていただいたりとか、本当にいろいろなんか、ね、多動なんですよね動いてらんないといらんないみたいな、はい、
そうなんですね。でも本当ね、うん、食でもそのメニューの開発とそのお客さんをこう呼び込むっていう、こう数字の面と、ね、はい、全然違うと思うんですけど、はい、総合的にされているということなんですね。
そうですね、今すごいいい質問されたんですけど、うん、美味しいから必ず売れるってものではないんですね、うん、例えば美味しくなくても行列してるお店ありますし、
そうですね、
はい、美味しくても潰れてくお店っていっぱいあるんですね、
うんうん、そうなん、残念、すごく悲しいんですよね、はい、なんかすごい美味しいお店がこう、ね、なくなっちゃうとね、
は
い、
特にラーメン屋さんなんてもう美味しいお店が増えてきてる、うん、で、本当に立地の場所であったり、うん、価格とのバランスであったり味であったり、その辺がちゃんと、均等に取れてないと、うん、やはり流行るきっかけにならないというか、うん、で昨今この SNS が、うん、すごく影響してまして、うん、昔本当に10年ぐらい前は美味しければ売れる時代だったんですけど、うん、今もう10年後って時代が変わっちゃってまして、コロナもあって、
そうですよね、
はい、やっぱり SNS をうまく活用して宣伝したりしないと、うん、やっぱりお店として流行んない時期になってきましたね。
そうなんですね、まあ、特にね東京とか都会はその傾向が強いかもしれないですよ ね、
強いですね、はい、
お店は本当たくさんあるのでその中で選ぶってなると、うん、まあ、やっぱり私も SNS 見たりします、はい、うん、で美味しそうだったらここ行ってみようかなとかね、はい、そういうことも含めてプロデュースされている。
そうですね、はい、でやっぱり効果的な SNS って、うん、ものによって違うんですね。あ、やっぱり、お店のオープン時間であったり、うんうん、クローズ時間であったりは皆さん X 見たりとか、
うんうん、
で、地元のランチを探すときはインスタグラムで検索したりとか、うんうん、やっぱりその SNS によっても訴求の仕方が全く違ってくるんで、うん、そこら辺もうまく使い分けたりしなくちゃいけないですし、うん、やっぱり商品に関しても今正直味は美味しいのが当たり前で、
うん、プラス、そうですね、確かに
プラス映え、
あ、見た目、ね、
がないと、はい、お店として注目されなくはなってきてますね、
うん、あ、結構そうですよね、はい、そのむしろ映えのためだけに買ってるね、なんかタピオカとかそうでしたよね、そういうのもちょっと映えとかって言ってる人いたけど、まあね、見た目も美味しそうで食べて美味しいっていうのがやっぱ一番ですよね。
そうですね、
なんかね、さっきこう卵かけ麺のね話が出たんですけど、私というからさ実は食べに来ましたね
ありがとうございます、
お邪魔させていただきました。
なんかこう、はい、このお値段でこんな高級感みたいな感じで、
美味しかったですね。
卵かけ麺ってね、なんかまだ聞いたことない人いると思うんですけど、うん、どういうものか説明してもらっていいですか。
本当にイメージしていただくと分かるんですけど、うん、TKG 卵かけご飯が、ご飯のところが麺になったような感じですね。なんで、イメージで言うと釜玉うどんみたいな、イメージでいただけるといいんですけど、下の方に醤油だれが入ってまして、上に卵を割って、混ぜて食べていただくと。なんで、そのまま TKM 卵かけ麺で食べていただくような感じですね。
そうですね、なんか神保町にねあってね、はい、また駅からもねそこは近くて、
近かったですね、う
ん、でもなんか並んでましたね、
並んでました、
私たちも並んでました、
並びました、
ありがとうございます。
でも美味しかったです、
そうなんか並んであの待つからこうね、期待感もね、期待値もどんどん上がるんだけど、それに十分応えるというか超えてくるぐらいね、
あと今おっしゃったように、やっぱり卵かけ麺って何ぞやってところから、皆様興味持っていただいて、で本当にあのメディアの方もうち SNS、まあ、比較的やってる方だと思うんですけど、やっぱりメディア、テレビとかの方も SNS 見られて今、取材に来るような感じなんですね、なんで本当に今までも ZIP であったり目覚ましテレビ、土曜は何するで実はもう、6月1日放送なんで言って大丈夫だと思うんですけど、昨日ニュースエブリの取材も来まして、
はい、すごいですね、
なんでそうやってどうメディアに載せられるかじゃないですけど、そこはやっぱりポイントになってくると思いますね。
そうなんですね、はい、そういうのはあのなんだろう、プレスリリースとかで自分からアプローチするんじゃなくて、その向こうが SNS を見てきたっていう感じなんですか？
もちろんプレスリリースは大切だと思うんですけど、昨今、もう AD の方とかって SNS 見て流行ってるか流行ってないかで判断してるのが多いんですよ。
そうなんですね、はい、じゃあ もしねそういうの出すにしてもやっぱり SNS ちゃんと流行らしてないとダメって感じですね。
そうですね、
持ってた方がいいですね。
なんで、どこの曲か忘れたんですけど、まあ、TikTok で見てて11万再生されてるからっていう理由でうちを選んでいただいたりとか、なんで、これ皆さん勘違いされるんですけど、商品を、年配向けに出してるっていう商品であっても、若者が見るような、アプローチの仕方をしないとメディアとかに引っかかってこないんですね。なんでかっていうと AD の方って若いんですよ。
あ、そうですね、はい、60代70代の AD とかいないですよね、
はいはい、AD の方若いんで、若い方向けが若い方が探せるようなちゃんと SNS への載せ方をしないと、いくら年配向けだからといって、メディアが引っかかってくれないんですね。なんでそこら辺はちょっと勘違いしがちというか、
そうですね、はい、うちの客はもうねみんな50代60代だから、はい、SNS なんてっていうのはダメってことですね、はい、
でよくあるのが、年配の方は TikTok 見ないから、うちは TikTok やっても意味がない、いやそうではないんですね。若い方は TikTok 見ますし、今年配の方でも TikTok 見始めて、
結構見てる人いますね、は
い、でさっき言ったように探すのが TikTok なんで、
あそっか、
はい、いくらあの年配方の向けの商品って言っても TikTok で宣伝する必要が必ずあるんですね。
そうなんですね、はい、昔はねもう本当ねその地元の商店街とかね口コミであそこ美味しいよとか言ってたけど、はい、今はねそういう時代じゃないってことですよね。そうですね、はい、なんかゆかりさんは西麻布でお店をやってますけど、はい、なんか私からするとちょっと高級店が多くてっていう、
まあ、確かに
敷居が高いぞって思ったんですけど、どうですか最近の西麻布というとざっくりですけど。
いやまあ本当西麻布ちょっと離れ小島なんですよね。よく皆さん離れ小島っていう言葉を西麻布に使ってらっしゃるんですけど、やはり駅から離れているのでわざわざ西麻布に行くとなると、あそこの何が食べたいっていう形で焼肉屋さんも高級店がたくさんありますし、であの素敵な車ですごい立派な大きな車がついて、あのすごいリッチそうな方が降りてなんか飲み込まれていくっていうお店もあるんですけど、でもまあうちのお店に関してはあのコスパ的にもそんなにあの座っただけですごいチャージがかかるとかそういうのではなく、まあフランクに来ていただけるようなあの価格帯でその方たち、そういう方たちにいらしていただけるように、あの配信とか同じように SNS ですね、使わせていただいてご案内はしてるんですけれど。
そうなんですね、はい、やっぱり SNS 見てくる方って多いんですか？
そうですね、あとこう TikTok からあのいらしていただける方も増えてきてますし、やはりインスタのお店のアカウントの方ですね、そこを検索してあの見て今日来ましたっていう方もいらっしゃるので、やはり毎日あの更新はしながらご案内してます、はい、
結構ね大変ですよね。お犯罪は作んなきゃいけないし、
そうですね、
TikTokもやってみたいなね、はい、まあ、でも今もそれがもうスタンダードになってるってことなんですかね。
そうですね、皆さんされてると思います、うん、はい、
ですよね、はい。これから食ってなんか流行りそうなものとかってなんかあったりしますか。
今年は音ですね、うん、ザクッとか
あ
ガリッとかそういうものが流行る傾向にあります。
歯ごたえがあるもの、
そうですね、歯ごたえとか音とか、うん、ASMR でしたっけ、あの食感 の、うん、あの音あるじゃないですか、
うんうん、
ああいうので流行るみたいですね。
あ、そうなんですね、はい、食の世界にもそういうのがあるんですね、はい、おせんべいとかがちょっと違うな、せんべいじゃないな、うん、なんでもちょっとそういう、こう、うん、食感で楽しめるものが流行りそうとか、はい、うん、あのまあ、親方とかは飲食業店とかね長いと思うんですけど、はい、飲食業界何かこう最近の傾向って それ以外にもあったりしますか。
だいぶ、このコロナ禍を過ぎて、うん、飲食業界もだいぶ変わりました、うんうん、本当に辛い時期が、2年ぐらい続きまして。
あ、そうですよね、
はい、その中で、やっぱりどうやって生き抜くかが勝負になってきて、分かりやすいのがラーメン屋さん、うん、ラーメン屋さんってもちろん昼流行るのは当たり前だったんですけど、だいたい皆さん飲んだ後も、ラーメン屋行くイメージだったんで、うんうんうん、営業時間も、昼混むのは当たり前で、また、6時から8時ぐらいに混んで、うん、10時以降混むイメージだったんですけど、コロナ禍過ぎまして、うん、夜のお客様がいなくなりました。
あ、そっか、はい、そうなんですね。
なぜかというと、うん、多分皆さん早く帰ると次の日調子いいなっていうのがバレたと思
うそうね、今まで無理してたのよねっていうのがね、
は
い
は
い、
だから多分、飲みには行くんですけど、うん、一次会で、帰ると次の日体調いいなみたいな、
うん、
なんで、本当にラーメン屋さんでいうと昼の営業がメインになりましたね。
あ、はい、もうでもランチタイムってもう本当限られた時間でギュッて凝縮されてるから、
はい、
これまた大変ですね。
そのもうなんですけど、うん、これもいい結果なんですけど、うん、もちろんあのテレワークとか増えたんですけど、うんうん、ランチをずらしてきていただくのも会社に習慣づいてるんで、
うんうん、
混むのも大体11時半ぐらいから、うん、で、それこそうちが中休み2時半なんで、2時半ぐらいまではもうぎっちりお客様来ていただけるような感じですね。
そうなんですね、はい、なんかラーメン店もじゃあそういうお客さんの流れが変わってるってことですね。
あの本当に全く変わりました。
うん、なるほどですね、はい、西麻布はでもみかりさんのお店は結構遅い時間帯とかもいらっしゃるんですか。
そうですね、11時半ぐらいから2軒目か3軒目でいらっしゃる方も、うん、で3時4時ぐらいまで飲まれる方もいらっしゃいますね、
はい、まあ、未だにそういう方もいらっしゃるっていう感じ
で、ね、でも割と終電で帰られる方もやっぱり多いです、はい、
そうですね、うん、でも本当コロナ禍から結構終電で帰るっていうのが割と多くなった感じはあります。前はね本当ねもうとりあえずこう、まあ、朝まで開いてるお店とかも多いから結構ね朝までとかあったけど、なんか結構渋谷とかに遊びに行っても減りましたね。朝までやってるお店が、はい、どこにいればいいのっていう感じになっちゃう、はい、かそういうのがあるってことですよね。あとなんかお二人ともこうね SNS をやってるってことで、ちょっと集客とかね、なんかこう本当にこう今 SNS 始めたけどどうやってその登録者数増やしたらいいんだろうとか、あとまあそれこそコロナ禍の影響で副業とかねそういうのも結構認められて、そういうのも始めたんだけど全然集客できないみたいな人がいると思うのいるんですよね。だからその人たちに向けてこうね親方とかすごい頑張ってらっしゃるのでちょっとその話も聞けたらなとか思ったんですけど。
で自分が今それこそ X、うん、YouTube がメインで、TikTok インスタもやってるんですけど、うん、今も日本だとやっぱり X が比較的情報が早いんで、X、皆さん情報取るのに X が、有効で、まあ、あと YouTube はもう皆さんテレビの代わりのプラットフォームになりつつあるんで、
う
ん、
そうですね、
だから本当に YouTube の方は誰が何を見たいかをちゃんと 考えながらこっちで発信すると、うん、自然的に集まってきていただくようになってますね、
うん、
で自分の場合は飲食コンサルタントなんですけど、うん、それこそこの前、裁判があったガーシーさん、
ね、
はい、のに特化した YouTube をやってるんで、うん、もう自分はそのことぐらいしか流してないんで、
あー、
ガーシーさんのファンがいっぱい集まってくれるような YouTube になっておりますね、
うん、ガーシーさんに特化してるっていう感じなんですね、はい、ゆかりさんはね TikTok やってるっておっしゃってましたけど、はいはいはい、どんな感じでやってるんですか？
そうですね、お店の営業前にライブ配信をしてるんですけれど、うん、予約が入ってなければとかお客様いらっしゃらなかったら割と長めに90分とか、うん、120分とかずっとライブをやってまして、で、
ええ、
お客様とお話しして、でいらしていただけるように今日の おつまみはこれです、うん、みたいな
あ
いうご案内をしたり、で
お店の紹介みたいな感じの、
はいはい、うん、TikTok やってます。
そうですね、はい、なんかこうどんな方が見られてる、やっぱお店に来るお客さんとか。
そうですね、でも率でいうと男性の方が全然私の TikTok のリスナーさんは多くてですね。俺も見てます。
あ、そうなんですね、リスナーさんでした。
お方の名前が出てくるとまず話しかけちゃうんですけどそうなんです、うん、男性がすごく多くて、うん、で飲みにいらしてくださる方もやはり男性が非常に多いので、
うん、
TikTok からのお客様ほぼ男性が多くて、で年齢的にも、まあ、若い方はあんまり私のチャンネル枠はいらっしゃらなくて、だいたい30代から、まあ、上は70ぐらいまでの方が見てくださってます、はい、
そうなんですね、はい、まあ、ゆかりさんの、ね、ファンの方がこう見てくださってるって感じですね。そうなるとね、
そうですね、
結構女性でもね今こう、そういう TikTok やりたい人とか、まあ、すでにやってる人とかも多いの で、
そうです、ね、
なかなかこう私もどうやってこの人たちってそういうふうなお客さんを、まあ、集めているというか集まってきてるんだろうとか思うんですけど、うんうん、
はい、
感覚的にどんな感じですか？
でもこう夜だそのお店の営業前だけ配信してたんですけど、うん、今度自宅で、まあ、仕込みをしている時も午前中もちょっと配信をしたら、そのプライベートの服、うん、様子が見られるっていうことで、午前中もその入ってきてくださる男性とかも増えてきて、でその、まあ、プライベートの藤木ゆかりと営業中のも一応きちっとした藤木ゆかり両方見られるっていうのもちょっとフォロワー数が増えたりとか、
で、ね、
はい、で今度なんか日曜日は営業してなくてお休みなのでライブ配信してないとこう会えなくて寂しいですみたいなメッセージが来て
ゆかりロスが起きてる
まあありがたいですけれども、はい、そんな感じでやってます
ね、はい、まあ、親方はその、はい、まあ、元々そのガーシーさんの配信をやろうと思って YouTube を始めたんですか？
そうですね、元々ガーシーさんが、好きで見てたのはあるんですけど、
うん、
ずっとドバイにいて、帰ってきた時に捕まってしまったんですね、
う
んうん、そこから何かしら配信をしなくちゃいけないなと思って、まあ、そこから始めたんで、
うん、
本当に1年経ってないぐらいなんですね、
うん、
でそれこそ動画の編集も分かんないんで、
うん、
とりあえずもうライブからやっちゃえっていうことで、始めて本当に今に至るというか、
うん、
はい、
まあ、ガーシーさんもすごいし、まあ、親方もすごいんだと思うんですけどじゃあ延々とガーシーさんの話とかを
してる。そうですね、もうそうですし、ほぼもう、昔は、うん、東京拘置所に差し入れの仕方とか
そうですね、
それをライブ配信とかしてたんですけど、うん、いいですね、もう裁判終わって出てきたんで、うんうん、今チャットでガーシーファンの方との交流みたいな感じでやってます、
うん、ファンの交流の場になってるってことですね、はい、うん、何かこうね始めたい、まあ、これから始めたいっていう人も多いと思うんですけど、こういう風にやるといいよっていうなんかこうアドバイスとかあったらお聞きしたいんですけど、
まず、うん、YouTube やりたいなと思ってる方ってたくさんいると思うんですね、うん、でもやり方わからないからやらないって、
うんうんうん、
やらないのは一番成功もしないんで、
あ、まあそうですよね、
とりあえず何でもいいからやってみる、うん、そこから必ず失敗するんで、うん、失敗を勉強しながら、うん、どんどんどんどんやり続けることに意味があると思ってます、
うん、
そうするとおのずと自分のやりたいことであったりやっていかなくちゃいけないことだったりが見えて、
うん、
そっちの方に進んでいくと思うんで、最初は下手でもいいんです、
うん、
分かんなくてもいいんです、 やり始めることが一番大事だと思ってます。
そうですね、はい、なんか急に配信とかやっても誰も見に来ないかもしれないとか、はい、来ても一人とか二人かなとか思っちゃったりとかするんですけど、はい、やっぱりもうそういうのもうあまり考えずにやっていく方がいいって感じですね。
やらないとゼロなんで、
まあ確かにね、
1見てくれてるだけでもいいと思わないと、
うんうん、1でもね、そうですよね、はい、そういう感じでやっていくと続けていけば増えるし、はい、増えなければちょっとそこで何がいけないのかなとか考えるみたいな感じですかね、はい
は
い、
あとやっぱり一番自分の得意なもの、うん、よく喋れるものを題材にした方が、より専門的な人が来てくれるんで、うん、そっちの方がいいと思いますね。だから自分でやったらもちろんラーメンはそうなんですけど、うん、ガーシー情報ということに関しては誰にも負けない自信があったんで、
うん、はい、あー、なるほどですね。私も、まあ、ガーシアさんのことはねもちろん有名な方なので知ってますけど、はい、まあ、やっぱそんなにコアなガーシーさんもね結構いらっしゃるんですよね。
そうですね、だから世間一般で言うと、うん、暴露してお金稼いでる悪い人っていうイメージがあるんですけど、うん、実はただ楽しい、あの喋りがうまい関西のおっちゃんなだけなんで
そうなんですね、はい、でもねそれでもそんなにねこうねガーシーさんのなんていうのかなファンが集まるほどのことなのでやっぱ魅力が、ね、ある方なんだなと思うんですけど、
そうです
ね、はい、うん、特になんかどんなところが好きとかっていうのがあるんですか。
いや、あの本当にただおもろいおっちゃんなだけなんですよ話が。
うん、
もうあの今のガーシーファンの方って暴露とか全く気にしてなくて。
あ、そうなんですね。
で、ファンとの交流をすごい大事にしてくれてる方なんですね。
あ、
なんでその、より近いそのファンとのやり取りが面白いだけで、ただそのやり取りを見てるのが楽しいだけなんですね。
なるほどですね、はい、でもねすごいですよね。それでこうでガーシーさん自身もねそうあのすごいこう配信で頑張ってたと思うんですけど、 そうですね、はい、そのファンのねあの親方がやってそこにもみんな集まってくるって、はい、なんかすごいコミュニティですよね。
そうですね、
はい、面白いなと
本当にあの人のふんどしで相撲取ってるような感じなんですけど、
いやそんなこともないけど、うん、面白いですよね。なんかゆかりさんはこれからどんな感じの配信とかこういう人に見に来てほしいな、もっとこの層が来てほしいなとかありますか。
やはりあのお客様たくさんのお客様にいらしていただきたいのでこれからも TikTok とかライブであのいらしてくださいっていうことをご案内しながらあの常ににぎわったお店にしたいなっていうのは思ってるんですよ ね、
は
い、
なんかこうねテレビと違って交流できるっていうのがね、うん、すごくいいですよね。
そうですね、うん、なので TikTok で来た全く知らない人同士がカウンターで初めましてから始まって2人飲まれるとかも結構すごい出会いだなと思いますし、
いいですね、なんかね、はい、そういう SNS を通してのねコミュニティができてるってことでね、
はい、
なんかいろいろね使い方、まあ、SNS と間違うとちょっと怖い目に遭ったりもするけど
、ね、
使い方をねちょっと、
う
ん、あの正しい使い方をするとすごくいいなと思いました、うん、
はい、
ありがとうございます。はい、それではエンディングに行きたいと思います。それではエンディングです。今日は飲食店経営の藤木ゆかりさんと飲食コンサルタントの親方に来ていただきました。ゆかりさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
親方もありがとうございました。じゃあちょっとねあの皆さんもね、まあ、2人の SNS 見てみたいなとか思ったと思うのであのぜひあの紹介していただきたいんですけどゆかりさんからいいですか。
あ、はい、Facebook とあと Instagram あのお店のアカウント TikTok もあるので全部あの Google 検索をしていただくと出てくるんですけれどもあのおばんざいバー藤木ゆかりでも出てきますのでぜひご覧いただきたいと思います。
ですね、はい、まあ、藤木さんはあの富士の、ね、お花の富士に、はい、あの樹木の木にゆかりさんは紫で、はい、藤木ゆかりさんの藤木ゆかりというお店ですね。
はい、はい、そうです。
ぜひ、ね、それで検索してみてください、はい、じゃあ親方お願いします。
はい、自分の場合はもう入運流で調べていただくともうジョイの方にいろいろ出てきますんで、うん、ぜひ検索で入ってきていただければと思ってます。
なんか親方はねガーシーさんのオフ会とかもやってるそうでね。
そうですね、うん、本当にあの東京でこの前も大阪でやって、
うん、大阪でも、
はい、40人ぐらいずっと集まってくるんで、
もうすごいですよね。そのね、あのリアルにも出てきちゃうということでね、はい、まあ、そういうのもあのニューウンリュウさんって探すとあの、はい、SNS で いついつオフ会やるよとかも出てくるってことですよね、はい、じゃあ皆さんもぜひあの2人の SNS を登録してあのチェックしてみてください。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました,
はい、それでは麻生優作さんのプロローグを聞きながらお別れです。リスナーの皆様おやすみなさい。だけどやっぱり時間も